はじめまして。君が水野さんだよね。
はい、そうです。
同じ水曜担当になった2年生の長谷川総一です。よろしくね。
水野咲、1年生です。よろしくお願いします。
俺去年も図書委員やってて作業は一通り知ってるからさ、わかんないことあったら聞いてよ。
え、ありがとうございます。
本好きなんだね。
そうですね。
うわー、助かるよ、そういう人が来てくれるの。俺小説のこと全然詳しくないからさ。あれからもう半年か。まさかこんな風になるとは思わなかったな。あいつの配信偶然見つけて、しかもその中で俺のこと。うおー、そろそろ始まる時間だ。もう枠できてるかな。
お兄、送ってくれたワンコーラス聞いたよ。入っていい？
あ、いいよ。
いやー、よかったよ。今までで一番好きかも。んで、仮歌取るのは土日でいい？
そうしよう。歌詞はいつも通りニコが好きに書いてくれていいよ。
了解。って、お兄今週も例の配信聞くの？
ああ、うん、なんか気になるし、盗み聞きみたいで申し訳ないけど。
はあ、気になるね。
なんだよ。
今回の曲、なんか今までよりロマンチックだなと思ったけど。
なるほど、そういうことか。
別にそうじゃねえよ。
お兄も思春期ってことだね。んじゃ、そんだけだから、おやすみ。
なんなんだよ、あいつ。別にそんな、曲には関係ないのに。お、やべ、配信始まってる。
ということで、1通目のメール行ってみましょう。ラジオネーム、恋するうなぎちゃんさんから。うなぎちゃん、浜松の方ですかね。
よかった、まだメール1本目だ。
こんばんは、さきさん。こんばんは。私はこんなラジオネームなのですが、これまでほとんど恋をしたことがありません。いいなと思う人はいるのですが、恋愛感情とまではいかないんです。どうすれば人を好きになることができるのでしょうか。さきさんはどんなきっかけで今のお相手を好きになりましたか、とのことなんですが。
お、ちょうど気になってたことだ。
あのですね、私が彼に恋をしたのは、すごく印象的なことがあったからなんです。今でも忘れられない、ちょっと特別なことが。
え、特別？なんかあったっけ。
あれは初めて彼に会って2週間後とかかな。いつもみたいに図書委員として図書室に集まった時のことでした。
あ、先輩、お疲れ様です。
うん、お疲れ、ミスナ。
今日もよろしくお願いします。ご迷惑をおかけしないように頑張ります。
いいんだよ、まあリラックスしていこうぜ。
私まだ委員の仕事に自信もなかったし、先輩ともそんなに打ち解けてなくて、結構緊張してたんですね。
いや、なんか美化されてないか。俺ちょっとイケメン風じゃね。ミスのも妙に塩らしいし、お前当時からツンツンしてただろ。
それでね、その頃私読んでた本があって、海外文学の歴史的な名作なんですけど。
ミスの、いつもその本読んでるよな。面白いの？
あ、これですか。そうですね、面白いですよ。
へえ、じゃあ僕も読んでみようかな。
先輩も？
なんかまずかった？読まない方がいい？
いいえ、そんなことはないんですが。
そんな流れで先輩も読んでくれることになったんです。でも、実はね、私その本全然楽しめてなくて、むしろ結構苦手に思ってたんです。
え、そうだったの？
ただ名作だから読まなきゃって思ってただけで、実際はかなり苦戦してて、 なんだろう、分からなくちゃいけない気がしてたんです。これを理解できなきゃダメだ、センスがないってことになっちゃうみたいな。
あー、その気持ちわかるな。俺も無理に名曲を好きになろうとすることあるし。
だからね、先輩がそれを読むことになった時も罪悪感があったんです。自分が楽しめていないものを勧めちゃったって。しかも彼、多分頑張って読んでくれちゃうだろうし、無理に褒めたりするかもって思ったんです。優しい人ですからね、本当に。
そうだったんだ、全然気づいてなかったな。てっきりミスノは本当に気に入ってるんだって。
それでその次の週、
読んでみたよ、ミスノのおすすめの本。
そうですか、どうでした？
それがさ、正直全然わからなくて。
え？
僕には難しすぎたのかな。ごめんね、せっかく勧めてくれたのに。
いえ、それはいいんですが、お好きではなかったですか？
そうだな、思想性には価値を感じなくもないよ。さすが名作と言われているだけあるけれど、表現方法が僕に合わなかったな。露悪的に過ぎる。これでは思想にたどり着く前に拒否感を覚える人も多いと思うよ。特に僕らぐらいの若者であればね。
その言葉でね、すごく気持ちが楽になって、名作と言われてても合わないことはあるんだなって思えたんです。そのことを恥じなくてもいいんだって。先輩もいろいろ見抜いていたのかもしれません。私が楽しめていないのに気づいて、それでもいいって言ってくれたのかなって。それでね、その時彼がすっと心の殻の中に入ってきた感覚があったんです。だから、気づけば好きになってました。
違うよ、俺マジで普通に読めなくて、ミスノにそれを打ち明けただけだよ。しかも結構情けない気分で。っていうか、そんなかっこいい言い方しなかっただろ。大事なことが書いてある気がしたけど、描写えぐくて無理だった。高校生にはきついわ、とかだっただろ。
ということで、恋するうなぎちゃんさん、あなたに必要なのも、そういう素敵な出来事な気がします。でもこればっかりは、なんだから。
さすがにどうなんだ、なんか騙してるみたいだぞ。俺そんな意図なかったのに、なんかすげえいい話みたいに。でもどうやって誤解を解けば、どうやってあいつに事実を伝えれば。
皆さんも相談ありましたらぜひお送りください。宛先は koiwata@fmail.com、 koiwata@fmail.com です。よろしくお願いします。
ん、そうか、これだ。ちょっと怖いけどこれしかない。よし、これで OK。
お、ちょうど今またメール来ましたね。リアルタイムで聞いてくれてるのかな。ありがとうございます。ん、ちょっと気になる内容ですね。読んでみましょう。ラジオネームハセリバーさんより、サキさんの恋のきっかけの話、羨ましく聞かせてもらいました。素敵なエピソードですね。そうでしょう。ただ普段お話しされている先輩の雰囲気からすると、そこまで深く考えていない可能性もある気がしました。単に本当にその本が苦手だったのかもなって。確かにそうですね、先輩感覚鈍いところありますから。今考えてみると、そっちの方が説得力があるかもしれません。鋭いですね、ハセリバーさん。
本人だからね、俺本人だからな、ハセリバーは。
メールの続きです。しかもその小説、文体に癖があって内容も暴力的となれば、実際はその先輩、読み切ることもできなかったのではないでしょうか。 つまりサキさんが恋に落ちたのは小さな勘違いがきっかけだったのかもなって、それはそれで素敵なことだなとキュンとしたので思わずメール送らせていただきました。ということなんですが、これおっしゃる通りかもしれません。私高校入学してすぐで緊張してたので、優しくしてくれた先輩に勝手にいろいろ見出していたのかも。でもね、この方の言う通り、それもいいなと思います。きっかけは勘違いでも、その後育った気持ちは本物。
あれ？どうした？
変ですね。このメール、文体に癖があって暴力的って私言いましたっけ？あ、実際そうだったんですけど。
あ、やべ！
なんで知ってるんだろう。しかもこのラジオネーム、ハセリバ。先輩、まさか本人ですか？
しまった、慌てて適当にやりすぎた。
先輩が送ってきたんですか？これもしかしてこの放送聞いて。はい、なんて冗談です。偶然ですよね。本当に聞かれてたら私生きていけないですよ。はい、ということで次のメールいきます。
あー、危なかった。マジでバレたかと思った。でも本当に大丈夫か？配信だったからネタにしたけど実際は疑ってたりとか。頼む、気にしないでくれ。お、お疲れ、ミスノ。
お疲れ様です。
今日はミスノが貸し出し、俺が返却で行くか。
そうですね、よろしくお願いします。あの、先輩。
ん？どうした？
前に配信やりたいって言ってたじゃないですか。その後どうですか？進展ありました？
いや、ないな。特に何にも。
そうなんですか。でも、誰かの配信を聞いてみたりくらいはしたんじゃないですか？例えば、先週の水曜あたり。
いや、そういうのもしてないけど。
そうですか。
じゃあ俺ちょっと準備室行ってくるわ。返却ポストの本取ってくるから。
ええ、お願いします。
疑ってる、完全に疑ってる。
しかも重くそ探り入れてきた。これ多分一回じゃ終わらないよな。これからも続くよな。どうするんだよ。俺はこっそりラジオ聞いてて、向こうはそれに探り入れてきて、もうこれまでの関係でいられないぞ。聞いてるの絶対隠し通さねえと。